Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京大学大学院法学政治学研究科教授の神田秀樹先生。その前編です。2006年5月に施行された会社法についてお話をお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
神田秀樹、1953年生まれ。1977年東京大学法学部卒業。現在東京大学大学院法学政治学研究科教授。商法、証券法、金融法が専攻。著書に会社法の経済学、会社法、ビジネスタックス、企業税制の理論と実務などがある。最新刊は岩波新書から出版の会社法入門。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは東京大学大学院法学政治学研究科教授の神田秀樹先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、先生はこの4月に岩波新書から会社法入門という本を出版されまして、こちらがもう15万部に迫るベストセラーということで、この手の本として本当に異例なぐらい売れてるという感じなんですが、この会社法入門、読者層っていうのはどの辺なんですかね。
実は私もよくわからないんですけれども、多くの方に読んでいただいているということで、はい、非常に光栄に感じてますけれども、おそらく専門の方、それから一般の方、はい、そしてまた年配の方から学生の方まで、広い読者の方に読んでいただいているのかなというふうに思ってます。
はい、さあ、ということで今日はその会社法についていろいろと教えていただきたいんですが、この会社法が施行されて4ヶ月ほど経ちました。大きな影響を受けているのはどんな方々なんですかね。
そうですね、やはり会社法ですから、はい、会社についての法律ですから、うん、会社に関わる方ということになると思います、はい、日本に会社は、全体で300万社以上あるんですけれども。
300万、すごい数ですね、はい、
ですから、それに関わる方といえば、はい、相当な数になるということ
。主にそれは経営者の方という、
経営者というふうに言ってもいいですけれども、はい、さらに出資をしている株主の方ですね、それから一部ですけれども、その会社に例えばお金を貸している債権者の方、会社に関わる人、方々、
なるほど、
ということになりますので、はい、経営者の方もそうですけれども、それ以外の方も含まれるということですね。なるほど、
はい、これは例えばこれからその経営というか起業するような人たち、例えばベンチャーの目指しているような若い人たちもいらっしゃると思うんですが、そういった方にも影響はあるものなんですか。
そうですね、ビジネスをどういう形で行うかなんですけども、会社という仕組みを使って行う、それは日本では非常に多いんですけども、そういう場合にはまさにもろに影響してくると、こういうことになりますですね。
これはどういうタイプの人に有利不利みたいなことはあるんですか。
有利不利っていうことはあまりないと思うんですけれども、およそビジネスとか事業をやるときに、その会社というのはその事業を行う仕組みの、あるいは手段と言ってもいいかもしれませんね、として法律が用意したものなんですね、ですから会社というものを使わなくてもビジネスはできます。例えば個人事業とか言っていますけれども、会社を使う形でのビジネスをすることもできます。で、日本では多くの場合は中小の事業も会社を使って行っているんですね、で、したがってそういうことで言えば、ほとんどビジネスとか事業をする場合にはこの会社という形を使うということが日本では多いものですから、したがってということになるんですけども、この会社法という法律の、お世話になるというか、この法律を使うということになるんですね。
例えば具体的にはその資本金のハードルがこうかなり低くなったとかいうようなことがありますけども、これによってその例えば新規参入しやすくなる とかそういった影響はあるんでしょうか。
そうですね、今までは会社という仕組みを使ってビジネスをしようとしますと、例えば有限会社という仕組みがありましたけれども、はい、最初に300万円出さないといけなかったんですね。
結構な大金ですよね。
そうですね、はい、ですけど、まあ、今回そういうことはやめにして企業業を起こすと、うんうん、サポートしましょうということになりましたので、まあ、1円でもいい、ちょっと極端な話ですけれども、
はいはい、
ですから例えば10万円20万円を元手にビジネスをしたいという人は、今までは個人事業でしかやりようがなかったんですけれども、うん、この5月1日からは新しい株式会社になりましたけれども、うん、会社という形でビジネスをすることができる、はい、そういう意味で会社を使える範囲が広がったというんでしょうか、うん、会社という法律が用意した仕組みを使いやすくなった、うん、それは企業というかこれから業を起こす人にとっても、まあ、朗報というかですね、うん、いい話だということだと思います。
そうですね、はい、それがまあ今年の5月1日からスタートということですね。で、まあ、もっぱらその経営者だとか株主だとか、その会社はその経営する側とそして働く人がいますね。こういういわゆる従業員とか会社員と呼ばれる方々、はいはい、には影響はあるものなんですか。
まあ、直接影響があるかと言われますと、はい、またちょっと難しい話になってしまいますけど、
はい、
間接的な影響というふうに私は申し上げたいんですけれども、
間接的な影響、
はい、その意味はですね、はい、会社法が決めていることというのは、会社の事業はどうやって運営するか、誰が決めるかということなんですね、
はい、
その基本は株主が経営者を選んで、経営者が会社の運営を決めていくということなんです、はい、でしかし誰が実際にその会社の運営をするんですかといえば、うん、経営者が一人あるいは数人で全部やることはできませんから、従業員を雇って経営していくわけです、
うんうん、
ところがその従業員を雇うところは会社法ではありませんで、労働法と呼ばれている別の法律の分野なんですね。でしかし元はといえば、何をするんですかといえば、例えば自動車製造業です。自動車を作ります。何台どうやって作るんですかという、そういう物事を決めるところっていうのは会社法で決まってるんです、ね、
うん、
ですから当然そこで決めたことに従って労働者を雇って会社は事業を行っていきますので、うん、そういう意味で、まあ、間接的といったのはそういう意味でありまして、労働者から見れば直接自分は 1日何時間勤務なのかとかですね、うん、労働条件の最低は保障されてるんですかとか、年金はどうなってますかとかいうような話は労働法という別の法律で、会社法が直接は決めてないんです、ね、
うん、
しかし今言いましたような意味で、会社法というのはビジネスの何を会社はやるのかということを決めていくプロセスをについて、ルールを作っている法律ですから、うんうん、まあ、そういう意味で間接的に影響が及ぶと、そう、はい、ちょっとそこは難しいところですね
、はい、なるほど、なるほど。さあ、そして、まあ、そもそもという話になりますが、この会社法という法律、これどのぐらいのボリュームのある、
どうなんでしょうかね、ボリュームといってもなかなか難しいんですけども、はい、条文の数で言いますと979条、
979条
さらにその法律の委任を受けた法務省令と言ってるんですけれども、はい、ですとたくさんあるんですけど、主要な2つでも、はい、合わせても400、今手元の数字で申しますと32条分ありますので、まあそれは大変なボリュームですね。
ですね。いや、でもこれが新しく作られるということは、じゃあこれは本当にすごい作業だったわけですね。
そうですね、うん、条文の案を書いた人がいるということですからね
そうですね、はい、これはひらがなで書いてあるものなんですか。
そうですね、いわゆるひらがな公募体ということですね。
なるほど、はい、じゃあこれはひらがなにするという作業も含めて新しくなったということなんですかね。
そうですね、まあ、簡単に言いますと、今まで、うん、カタカナ文語体の法律があったんですけれども、はい、それをひらがなにするという作業もありました、うん、
はい、
しかし同時にその際ルール自体を見直して、うんうん、先ほどの最低資本金の撤廃なんかがいい例ですけれども、
はい、
ールールの実質というか中身も変えたと。ですから両方の作業ですね、ひらがな化するということだけではありませんで、うん、
なるほどなるほど、
それに合わせて中身も変えましたと、
はい、
こういうのが今回の会社です。
なるほど、じゃあ、はい、読みやすくしてかつ中身も現代のものになっている。
そうですね、はい、
そう、両面があるということですね。で会社法というのは、まあ、今までは商法というものがあったかと思います、はい、これに変わる法律という解釈でよろしいですか。
はい、今までは商法というのは明治32年にできた法律なんですけど、約1000条ある法律でしてでそのうちのですね、
はい、
一部に会社法が含まれてたんですね。で会社法以外の内容も商法は含んでたわけです。で今回その商法の中から会社法の部分を取り出して、
うん、
残りは商法はそのままなんですけれども、
はい、
ただし半分は、残った商法の半分はひらがな化したんですけれども、うんうん、残りの半分はカタカナのままです、
うんうん、
で 取り出して会社についてのルールを新しい一つの会社法という法律にまとめた。それだけで979条ですから、まあ、あの数だけから言うと3倍ぐらい膨れ上がったという感じですね。
ということはよりきめ細かくなっているという
のは、はい、それはそういうその通りです、はい、
なるほどね。まあ、でもそうするとそれこそ100年以上使われてきたカタカナのものが、中身も一新されてこの5月からということなんですね。Let's get knowledge with fun. さてこの会社法、2006年5月1日今年の5月に、まあ、施行されたばかりということですが、この2006年5月というタイミングというのは何か意味があるんですか？
2006年5月でなければなぜならないのかというふうに聞かれますと、うん、はい、そうでなければならないということではないと思います、うん、はい、例えばこれは2007年であってもいいし2005年であってもよかったのだと思います、うんうん、ですからそういう意味ではまあ偶然ということだと思うんですけれども、ほうほうほう、ただそのまあ偶然と同時に必然というかですね、うん、まあ、なるべくしてこの時期にという面もあるんですね。
その必然面というのは、
はい、まあ、2つぐらい背景があるんですが、はい、1つは先ほどおっしゃってたカタカナ法律をひらがな法律にしましょう、うんうん、これは会社法だけではありませんで、ええ、他の法律についてもずっと必要な作業として行われてきたんですね、うんうん、それで商法の前に民法という法律があるんですけれども、はい、こちらの方がより基本法と言われてるんですけど、
あ、じゃあまあプライオリティ高い、
まあそうですね、はい、その民法の方が2004年の秋に、うん、ひらがな化されまして、その施行がされましたのが2005年なんですね、はい、うんうん、それ従って民法がひらがな化されたんで殺業商法だというので、すぐやったというのが一つありますね、はい、それからもう一つの事情は岩波新書にもお伺いしていただいたんですけれども、それまで毎年のように改正してきてたんですけれども、
あ、ブブブブ、
そうですね、はい、それをやはりどこかで集大成しませんと、うんうん、ややこう不整合というんでしょうかね、ややちぐはぐというとちょっと言い過ぎなんですけれども、うん、
まあ、対処療法いろいろしてきたけど、ね、やっぱり根本的に
やろうよと、そうですね、この際やはりきれいに整理しましょうということはもうどこかでやらなければいけない、うん、ですからその2つが要は必然的なところがあって、しかしなぜ今年の5月ですかと言われるはそれはまあ偶然で、別に多少ですね遅れたり早まったりしても何かおかしいということでは決してないと思います、はい、
なるほど、まあ、でも先ほどその、まあ、昔その商法に含まれていたという部分というふうにお伺いしましたが、まあ、それが100年も以上続いてきたのがやっぱり100年以上経って変えるというのはやっぱりここは時代の要請という部分もあろうかと思うんですが、
そうですね、まあ、ですから偶然というと偶然なのか何なのかって微妙ですけれども、うん、まあ、ひらがな化するにあたってあと100年はこれでいけそうな、うん、そういう内容にしたと、
なるほどなるほど、
いうふうに言ってもいいんじゃないでしょうかね、うん、ただし、はい、答えがは分かりませんけどもね、
まあね、はい、これからどうね、その時代が流れていくのかというのは誰にももちろん分からないことですが、これは日本のみのことなんですかね、この動きというのは、こういった会社法が新しく制定されるみたいなことは。
もう簡単に言いますと日本だけではありませんで、はいはい、諸外国共通の動きです。諸外国とも会社法は改正ラッシュになっているというふうに言っていいと思います。
改正ラッシュ、
はい、
これはやっぱりそうすると時代の要請的な部分もあるんですかね。
ですからそのなぜ会社法は世界共通で改正ラッシュなのかということなんですけれども、うん、はい、2つなんというかその会社法の改正ラッシュを動かしている原動力というのがあるんですね、
はい、
で1つは IT とその株式市場の発達という、はい、その環境の変化ですね、
はい、
で、これは、まあ、インターネットをお考えいただいても分かると思うんですけれども、はい、10年前にはほとんど使われてなかったんですよね。
ですね、
ですからこれだけインターネットが普及すれば当然ですけれども株主総会の議決権というのもインターネットで行使しましょうなるわけですよね、はい、しかし会社法はそういうことを全然想定していない。
もちろん明治にはそんなこと考えてなかったですね。
ですからこれは諸外国とも競ってそういうことでもよろしいと、うん、インターネット議決権行使と呼んでますけれども、うんうんうん、そういうものを認めていきましょうということの方にルールは変わりますよね、はい、それから株式市場の拡大ということもこれはまあ IT の結果の金融工学とかいう話にも関係しますけれども、うんうん、従来はお金の流れ方っていうのは銀行を通じて会社にお金が流れてたんですね、うん、大企業の場合は、
はい、
それが今は投資ファンドですとかヘッジファンドですとか、うんうん、まあそういうそのいわゆる資本市場株式市場を通じてお金が流れるようになった、うんうん、これも想定外であってです、ね、会社法の方でそういうものに対応するように直しましょうと、これが世界共通の現象で、ね、一つの原動力になってます。
なるほど。
で もう一つ原動力がありまして、はい、それはまあ、私は意識革命などと言ってるんですけど、ちょっと大げさな話なんですけども、うん、会社法は何のためにあるかということについての人々の認識が変化したということが、うん、でどういうことかと言いますと、会社法の良し悪しがですね、企業の良し悪しを決め、そして国の経済の良し悪しに影響を及ぼすという認識をみんなが持つようになったんですね。これ90年代の経験を通じてなんですけど、
失われた10年、
まあそうですね、日本で言えばですね、はい、でしかしもしそういうことになったということになるとですね、それは会社法を良くしなきゃいけない。なぜなら会社法を良くすれば企業が良くなり、企業が良くなれば国の経済が良くなるというわけですので、はい、この認識というのは従来は持たれてなかったんですね。なんか法律が規制するもんだという発想でしたので、はい、そのこのパラダイムの転換と私は大げさに言ってるんですけれども、これは世界共通に90年代起きまして、したがって90年代の終わりから世界中で会社法は改正ラッシュになっているというのは、これが第2の原動力なんですけれども、そういう認識の変化というのがその2つ目の背景なんです、うんうん、
これはグローバル化しているということですか。
そうですね、はい、これは先進諸国だけではなくて、途上国も含めて世界中で、まあ、やや大げさに私は言い過ぎてますけれども、会社法の改正は頻繁に行われる時代になった。それは繰り返しになりますけれども、会社法を少しでも良くすれば、それが企業の良し悪しに影響を与え、ひいては国の経済の影響を与えるという認識が共有されつつあるというのは大きいと思います、うんうん、
なるほど。
ちょっと何か非常に抽象的な話です、うん、
いやいや、でもその法律の良し悪しが企業の良し悪しに逆につながってくるというのは面白い考え方というか、なかなか今までなかった、
そうですね、
捉え方だったという感じがしますが、はい、でもそれが全地球的に今進行しているということなんですね、はいはい、なるほど。でこの会社法が施行されたことによって、大きく変わったことというのはどんな点が考えられるんですかね。
そうですね、まあ、いろんな点があるんですけども、はい、一つだけ言ってくださいと言われれば、はい、その事業を行っていく際の、まあ、経営というんでしょうかね、うん、の自由度が高まったと、うん、それと引き換えにその、まあ、情報の開示と言ってるんですけれども、うん、透明性と言ってもいいですけれども、はい、それが今まで以上に求められるようになったというふうに言っていいと思います、うん、
なるほど。
ですからもっと平たく言えば、まあ、比較的自由に経営をしていいですよ、まあ、経営というよりも運営といった方がいいかもしれません、はい、しかしそれと引き換えに一体どういう経営をしているかはきちんと明らかにしてやってくださいと、うんうん、いうことだと言っていいと思います。
より自由に、はい、だけどそれに伴って責任もあるのよと。
そうですね、
いうことなんですね、はい。でまあ、今回の会社法の中には、例えば、我々の身近なところで言うと有限会社というものがなくなったというようなことをちょっと目にすることがあるんです、はい、これは正しい認識ですか。
まあ、なくなったというとちょっと誤解を招きますけれども、はい、法律上は有限会社も、はい、従来の株式会社もどちらも新しい新会社法の下では株式会社という類型で含めますと、
あ、なるほど、
一つになんと一緒にしたと統合されたいうことですね、
はいはい、なるほど。あ、でも例えば私の所属している事務所も有限会社なんですけど、まだ有限会社ってありますよね。
それはもちろんこれまで有限会社だった会社はそのまま有限会社でいたければ法律上は株式会社なんですけれども、名称は有限会社としてこれまで通りもちろん存続することができますので、
あ、それはそれでいいわけです。
いいわけです、はい、
ただそれをじゃあ株式会社にしたいよというふうに宣言すればそれはなると、はい、
そうです、おっしゃる通りです、
はい、なるほど。なんでこう株式会社に統合されるんですかね。
そうですね、はい、これはいろんな意見があるんですけれども、はい、実は一番原因となったというか、うん、一番の理由はひらがな化なんですね、はい、と言いますのは有限会社というのは有限会社法という実は商法とは別の法律に基づいている組織形態でして、はい、でこれは昭和13年に有限会社法という法律ができて、はい、そういう、まあ、特殊というかですね、特別な法律なんですね、うんうんうん、で今回有限会社法もひらがなにしたい、そして商法もひらがなにしたいということで、うん、両方ひらがなにしようとしたらですね、実は中小規模の会社でも有限会社の形態を取っている会社もあれば株式会社の形態を取っている会社もすでにあるんですね、はい、多数あります、うんうん、 それでこの両方をひらがなにするとですね、非常に分かりにくくて、
うん、
で、まあ、両方をそういう形でひらがなの法律にすることはほとんどですね、できないということがかなり早い時期にはっきりしてたんですね、うんうん、それでそれだったらもう両方一つの、うん、形に法的にはですね、うん、しましょうと、
なるほど、
いうことになったわけでして、うんうん、で従って、有限会社が、まあ、なくなったというとはその通りなんですけども、はい、形式的に言いますと、実際問題としては今まで有限会社についてのルールっていうんですかね、うん、というものは今度は新株式会社の中に、の生き残ったというか、うん、受け継がれているんですね。細かい点で、若干凸凹はあるんですけれども、うん、簡単に言いますとそういうことですので、うん、そういうことで言えば中小の会社というか、まあ、中小の規模ですけれどもの事業をする仕組みはこれまでは株式会社、有限会社、まあ、他にもありますけれども主としてその2つが一番使われてきましたけれども、うん、今後は株式会社になりましたというだけであって、はい、あまり具体的な中身が違わないんですね、うんうん、
それによってこれをしなきゃいけないとか、そういうことではなく、はい、
そうですね、
まあ、じゃあ名前を一緒にしましょうよというぐらいのスタンスかなという感じですかね、
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東京大学大学院法学政治学研究科教授の神田秀樹先生をお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページwww.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。